さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、7月になりました。まあ7月の幼稚園保育園の行事といえば何たって七夕様ということでね、もう6月の半ば過ぎからですね、まあお願い事の短冊をね書いたり、お願い事短冊にお願い事を書いたりとか、まああのいろんな色紙を使いましてね、七夕飾りというものを作って、でそれをその笹竹に、結びつけるということで、もうすでに早めにね、いろんな園内ではそういう飾り付けが、そういう飾り付けられた笹竹が、何本もあるんじゃないかな。まあ園さんによってはね、大きな一本の木にたくさんそういう短冊やら飾り物がついてると、そういう風景が、まああるんじゃないかなと思います。ただね、これはあの注意しないとですね、子供たちにこれを下ろすときに、じゃあみんなでお願い事を書きましょうとか言うとですね、なんかポケモンのおもちゃが欲しいとかですね、なんかそんな感じでドラえもんのなんとかとか、そうじゃなくってみたいな、あのついクリスマスと混同してしまうようなね、子供たちもおりますから、まあ、その辺は重々と先生たちが年齢に応じて、まあ、説明をしたりするんですけれども、怪しいのはですね、本当ね、先生方も本当に七夕の由来とか意味を分かってんのかなという気が、時々心配がありましてね、本当分かってるとかね、確認をしないと怪しいんですよ。で、まあちょっと今日はそういうことで七夕のちょっと由来なんかもお話ししようかなと思うんですけど、ところであの七夕って漢字で七つと夕方の夕って書きますよね。あれなんで七夕って読むか不思議に思ったことありませんか、ね、まああの七夕という読み方もあるんですけれども、まあいわゆる日本のね節句を表す木なんですけれども、言葉なんですけれども、まああの一般にはよく知られてるのは、その織姫と彦星が年に一度出会う日なんだということなんですけれども、大きく3つ由来があるそうです。まあ簡単に申し上げてですね、もともと日本の神事、神様のお祭りごとですね、の七夕っていうのがあるそうです。これは棚っていうのはね、木偏に、月を2つ書く、棚田の棚ですよね、に機械の木で七夕ということでありましてですね、でもともとはそのお供え物をする着物を折って、棚に添えたと、神様を迎えての秋の豊作を祈る、そういう神事であったそうなんですね。でこのことを七夕というのが、その、着物を織る機械ですね、まあ旗織機みたいな、そのことを七夕と言ってたと。で、大体これが仏教が伝わってくると、お盆を迎える準備として7月7日の夜にこの織った着物を捧げると、飾るということで、七夕という字を、7月7日に当てたということが一つで、2番目は、皆様よくご存知の、織姫と彦星の伝説ですね。まあ、これはもう旧暦なんでしょうけれども、7月7日の夜に天の川を挟んで、一番そのベガとアルタエルが接近をすると、いうことで七夕のストーリーが生まれたということなんです。で3つ目はですね、奈良時代ぐらいらしいんですけど、中国から、伝来したお祭りですね。これも、中国の方でも旧暦の7月7日に、旗織りですねの、例えばやっぱりその旗織りの腕がとか裁縫とかね、そういうものが上達しますようにというお祈りする風習から生まれたということでありますから、なんとなくその3つがそれぞれ根拠がありそうだなと思うし、ひょっとするといつの間にかミックスされて今のような七夕様の祭事になったのかもしれませんね。というわけで、基本的にこの七夕のお願い事というのは、技能とか芸事の、上達をお祈りするということなんですね。この願い事というのは、例えば、書道をやってる方はね、字が上手になりますようにとか、まあ運動だったらこういうが上達しますようにとかね、だから決して何かプレゼントをもらうというような願い事ではないということだけは、若いお父さんお母さんも覚えていただけたらありがたいなというふうに思います。さて話は変わりまして、まあやっぱり幼稚園の保護者の方と お会いしていろんなお話を聞いたりとかご相談を受けたまわることがまあ多いんですけど、やっぱり何年やっててもですね、一番そのご相談事が多いのは子供の叱り方しつけについてですね。まあ、褒めて育てようっていうのは頭では分かってるんだけど、ついつい子供の行いを見ると何やってるのというふうになってしまうんですけど、全くダメな親ですねなんてねことをおっしゃるんですけど、それはもう分かりますと。で、幼稚園の先生はどうしてあんなもう一人で20人も30人も見てるのにあんなもう笑顔でいられるんですかみたいなことをよく言われるんですけど、それは当然でありまして、親子っていうのはですね、やっぱ肉親ですからね、血が通っておりますから、理性よりも感情が先に出るんですね。で、幼稚園の先生と子供たちは血はつながっておりませんから、感情よりも理性の方が先に立つんですね。だから冷静でいられるという部分は確かにありますから、だから親としてですね、子供に対してもう全く何やってるのと思うのはね、これは当然でありまして、それをね、理性的にずっとできるっていうのはこれはまあほとんど不可能じゃないのかなというふうにも思います。ただし叱り方にもやっぱりなんかな、気をつけていただきたいということがあるんです。例えばどんなに怒鳴り散らかしてもですね、じゃあ子供はおとなしくなるかってそうでもないと。まあ、例えばその極端に叱られることを怖がってその場ではじっとするとかですね、まあ、もっと極端なことを言うと体罰を恐れて、じっとするということはあるかもしれませんけど、これは本当にそのしてはならないことが身についてるとは言えないわけです、ね、何かを怖がってしぶしぶ今を抑えてるっていうだけで、その恐怖が去ればまた始めちゃうということですから、まあ、身についてないということなんですよね。例えばそうですね、スーパーに買い物に行きましたと、ね、いろんなお野菜とか商品があるわけですけど、基本的に、まあ、例えば缶詰ぐらいだったらまあいいかもしれませんけど、まあ、生のお野菜とか果物とかね、それをその子供がいや触ってね、なんかその葉っぱをちぎっちゃったりとか、なんか傷つけたりとかするのはこれは全くご法度でありますからやってはいけないわけです。そういう時にどういうしてはならないことをしたという時に子供に対してどういうふうな注意の仕方をするのかということですよね。でもやっぱそこはですね、やっぱりそのガミガミというよりもやはりなぜ触ってはいけないのかという理由をやっぱ教えなければ、まあ、少なくとも幼稚園児ぐらい以上だったらちゃんとその触ってはいけないわけをお話をしないとですね、ただダメダメダメダメ100回言ったってなかなか身につかないと思いますよね。ね、触りたくなるよね。でもね、これはお店屋さんのものであってお金を払っていない、だから他のお客様が買うかもしれないと、だから触ってはいけないんだよって、見てるだけにしなさいねと、まあいうそういう言い方をしないと、まあそこまで冷静にね言えるかどうかはちょっと別としましても、そういうふうになぜ触ってはいけないのかということなんです。だって皆さんだって大人だってですよ、なんか可愛らしいぬいぐるみが置いてあってですね、なんかふわふわでふかふかで、だからついって触りたくなるじゃないですかね。そんな時店員さんからですね、お客さんこれ商品なんですから触っちゃ困りますとかね、ボスと言われたら誰だってまあすいませんとは言うけど、なんとなく内心ムッとしますよね。でそんな時にね、なんかかわいいでしょ、これ触りたくなるでしょ、でもちょっと非常にデリケートなぬいぐるみなもので、ちょっと見るだけにしていただけますかみたいな、そんな風に言ってもらえるとね、あすいませんみたいな素直に、言えると思うんです。だからやっぱりそこをそのただガミガミ言うんじゃなくて、なぜそういうことをしちゃいけないのかと。例えばちっちゃい子をお持ちの方っていうのはしょっちゅうね病院に行ったりすると思うんですけども、その病院の待合室でですよ、もし子供がその椅子の背に上に乗った時なんかですね、どういうふうな注意の仕方をするのかと、ね、危ないから降りなさいと、いうふうな言い方をするのか、ね、病院は、ね、お病気の人が来るところだから、その人のためにこのお椅子があるんだから、あなたが上に登って遊ぶものじゃないのよというような言い方をするのかとかですね、まあテーブルの上にね大体乗るとかいうのは絶対ダメなんですけど、そのテーブルの上に乗る時もですね、危ないからやめなさいと いうね、落ちたら怪我しますよって言って、例えばそのお座敷のテーブルだなんては、まあ高さどうですか、30センチはそこらですから、幼稚園の年中なんか危ないわけでも何でもないですよね。しかし危ないからやめなさいという言い方は全然危なくないやみたいな解釈もできるわけですからね。テーブルはご飯を食べるところだから、乗ったり足を乗せたりね、まして今やその上に立ったりするのは絶対にダメですと、うん、そのようなやっぱわけ理由をね、お話をしていただきたいなと思います。これもいつか言ったかなと思うんですよ。その例えばガラガラの電車の中ね、もう自分たち家族しかその一両に乗ってないっていう時に、もしくは友がなんか嬉しがって走ったとしますよね。その中でね、誰もいないから迷惑にならないからいいやんというような子供も解釈し、まあ、ひょっとすると親も中にはそんなことを思う親もいるかもしれないけれども、ダメですよねこんなものはね。電車というのは公園の運動場でもお家でもないんだから、電車の中でそんな風に騒いではいけません、走ってはもちろんいけませんと、そんなことをするんだったらもう次の駅で降りて歩こうねみたいな、うん、そういう諭し方を、していただけるといいんじゃないかなというふうにも思います。まあ今日はくどくど申し上げましたけど、そのダメダメ連発するよりもですね、なぜダメなのかということをぜひその子供心でも理解できるような言い方をしていただければ、まあお母さんも血圧が上がらずに済むんじゃないかなと思ってお話をしました。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。